こんにちは、奥武史です。メルマガの方でリピート接客術をテーマに連載をしまして、そちらにたくさんのご質問をいただきましたので、この音声でお答えしていきたいと思います。ちょっと数が多いので、2回か3回ぐらいに分けてお答えしていけたらなと思います。お付き合いください。きっとあなたの、お仕事にも役立つヒントが見つかると思います。ではでは順番に読んでいきますね。今回ですね、たくさん16通20通弱ぐらいご質問いただいたんですけれども、ちょっと共通して感じたことがあるので最初にそれをお話しようかなと思います。結構、ご質問が抽象的だなって思うものがちょっと多かった気がします。で、具体的なアドバイスとか精度の高いアドバイスをもらうためには、質問が具体的である必要があります。抽象的な質問に対するアドバイスは抽象的になるし、具体的であればあるほど、アドバイスも具体的になります。今後のためにね、何かこう、奥のメルマガだけじゃなくても、どこかで誰かに質問するときとかは、なるべく例えばどういうことがあったのとか、具体的に言うとどうだったのとか、そういう具体的な質問をしていくと、良いアドバイスがもらえますので、ちょっと抽象的だなというふうに感じた方、自分で送っててね、そういう方は、ぜひちょっと意識してみてください。ですので、ちょっと抽象的なものに対しては、抽象的なアドバイスになっていくと思います。あとは、個々の事情がわからないので、基本的にお答えするアドバイスは一般会になると思います。一般会、一般的な、アドバイスですね。細かいところは、一人一人の状況をヒアリングしてみないとちょっとわからないということで、ご了承ください。では、いきますね。まず一つ目です。リピート接客術5つの極意、毎回楽しみに読んでいます。特に極意5の早期、お客様の性格やタイプを理解した上でアフターフォローをしっかりやること、これがうまくできていないかもと思って読んでいます。私がせっかちなため待つということが得意ではなく、ついお客様に結論を急がしてしまっているのではないかなと思うことがしばしばあります。今回も休業前にご予約いただいていたお客様に再開のお知らせをしているのですが、何人か既読スルーで反応いただけない方がいて、何度もしつこくメッセージを送るのどうかなと、相手にしたら鬱陶しいかもと、躊躇しています。もうその方の気持ちが冷めてしまったのか、それとも来たいと思っているけどまだ情勢的に不安だと思われているのか、こういう方にはどういう対応すればいいのかいつも悩みます。アドバイスいただけたら助かりますということで、フラワーアレンジメント教室主催のひとみさんからいただきました。ありがとうございます。はい。この休業っていうことは、コロナに関してね、休業されてたんだと思うんですけどね。せっかちということで、せかしてしまいがちらしいんですけど、で、その、休業明けてですね、お教室の再開をしたのかな、ということで送ったんですけど、何人か既読スルーだったということです。で、何度もしつこくメッセージを送るのどうかな、相手にしたら鬱陶しいかもってことなんですけど、結局これって相手との関係性によると思います。もうすでに信頼関係がはっきりしっかりと出来上がっている方であれば、少し間を置いて、なんかこうご不安な方ことあったら言ってくださいねとか、気軽にもう一回送ってもいいと思います。逆にそこまででもないかなという方は、もうちょっと待ってみた方が良かったりしますね。だからこれは相手との関係性によっても変わってくると思います。それからもう一つ、その方の気持ちが冷めたのか、それとも情勢的に不安かってことですけど、これはもうね、ここによって違うと思うんですよね。ひとみさんが知っておいて、知っておいた方がいいなと思うことは、いろんなタイプの方がいるよっていうことです。で、ひとみさんご自身は、せっかちっていうことでおっしゃってますけれども、もちろん人によって、のんびりタイプの方もいますよね。例えば、その場で次回の予約をする人もいれば、家に帰ってゆっくり決めたいっていうタイプの人もいます。人間って本当にね、いろんなタイプの方がいるので、ベストなチョイスっていうのは、なるべく相手に合わせた、ペースで、ご提案するっていうことですね。ですので、今回の パターンで言うと、まあ、どの方がどうかっていうのはもう本当に個々によるんですけど、一つはまずいろんなタイプの方がいるんだよっていうことを改めて、頭に置いてください。そして、信頼関係がもう明らかにねできている方、もう古くからのお付き合いがある方とか、まあ、そういう方であれば、まあ、一呼吸数日置いてもう一度送ってみるといいと思います。まあ、その時にしつこい感じでね、同じお誘いではなくって、なんかわからないことあったら全然言ってくださいねとか、不安なことあったら遠慮なく言ってくださいねっていう感じの質問であればね、送ってもいいと思います。それ以外に関しては、まあ、もうちょっと置いて、どちらかというと個別に送るというよりも、まあ、一斉の LINE 公式アカウントだったりメルマガだったりっていうので一斉配信でするっていう風にするとね、相手がこう、あ、やばい、また直接来ちゃったお誘いがどうしようみたいにならずに済むので、個別に送るものと一斉で配信するものをうまく使い分けていくと良いと思います。はい、では次です。オーダーアクセサリーパワーストーン販売の S さんからです。たくさんお店がある中、良い印象が残り、またリピートしてもらえる人になりたいです。質問はハンドメイドの分野で、オーダーメイドでお客様の要望に合わせて作っています。おお、すごい。で、イベント出店では周りは作ってあるものを売りますが、私は目の前で作ります。差別化をうまく出せていないように感じています。売り込むために分かりやすく何をすると良いでしょうか、ということです。これの場合はね、差別化をうまく出せていないように感じていますということですが、なぜいつそれを感じましたか？一番最近それを感じたのはいつでしょう？どんなタイミングの時にそれを感じたでしょう？これによって実はこれアドバイスが変わってくるんですね。例えば、まあ、周りでね、その既存の商品を、売っている人がいて、そっちはすごく売れてるのに、オーダーメイドでやってる私のところは全然売れないとかね、イベント出店で。だからもしかしたらこれって差別化ができてないのかなって、もし感じてるんだとしたら、差別化ではなくて違う部分かもしれないですよね。見せ方が弱かったのかもしれないし、声がけが弱いのかもしれないですよね。だから差別化の問題では実はないっていうパターンもあります。なので、これは何で差別化を出せてないと感じたのかがちょっと書いていなかったので、アドバイスが難しいですね。ちょっと気になったのは、売り込むために分かりやすく何をすると良いでしょうか、ということですけど、まあ、売り込みという言葉はなるべく避けるといいですね。なんか売り込みってこう無理やり売るみたいな感じなので、まあ、買っていただきやすくするために何をすると良いかっていう考えが良いと思います。で、分かりやすく何をすると良いか、ということなんですけど、これは接客なのかな、それとも、イベント出店する時のものの見せ方なんでしょうかね。この辺も実はね、書いていないので、これアドバイスが実はできないパターンなんですよね。他にヒントないかな。オーダーメイドでご要望に合わせて作っているんでしょ。だから多分ね、この差別化をうまく出せていないように感じるっていうところ、ここが奥は引っかかります。本当にそれは差別化の問題なんでしょうか。そしてそもそもそれは本当に今問題として起きているんでしょうか。で、売り込むためにって書いてあるので、おそらくもっと買ってほしいということだと思うんですね。注文してほしいとか買ってほしいとかだと思うんですけど、お客様に注文していただく、買っていただくためにできることって山ほどあるので、その中で本当にこれ差別化が問題なのかなっていうのは、ちょっと奥としては若干疑問でした。なので、そこをちょっとね、もう一度、なぜ自分がそう感じたのか、どういう時にそう感じたのかっていうのを書き出してみて、じゃあそれを解決するためにできる方法って何があるかなっていうのをいっぱい書き出してみてください。そうするとね、差別化以外に実は、あ、こっちかもっていうのがね、いっぱい出てくる可能性があります。あとは、既存のお客様がもしいるのであれば、ちょっと意見聞いてみるとかもおすすめですね。なんかこう、分かりにくいところを、ちょっと一つ教えてもらえませんかとかね、こうしたらいいなって思うところあったら教えてくださいとか、まあ、ファンのお客様がもしいらっしゃるようであれば、そういうのも聞いてみるといいですね。まあ、僕もね、結構コンサルやスクールのメンバーさんたちに、意見聞いたりすることもありますよ。これって伝わりやすい、分かりにくいですかとか聞いてみたりすることあるので、やってみてください。はい、なので、まあ、これはちょっとはっきり分かんないですけど、 もし接客部分、そのアピールが弱いようであれば、会話術を学ぶといいと思います。見せ方の部分であれば、まあ、商品の展示方法とかもあるとは思うんですけど、あとは S さん自身の振る舞いですね、立ち振る舞いとか、その辺がすごく魅力的であればあるほど、なんか人間ってこう素敵な人にやっぱり引き寄せられたりするので、その辺の自分自身の見せ方っていうのも考えてみるといいと思います。はい。あ、ちなみに一個のぼ遡ってしまうんですけど、先ほどのフラワーアレンジメントのひとみさんの場合は、要はこれ顧客心理を学ぶと良いっていうことですね。まあ、今回ちょうどリピート接客術の、連載ですので絡めていくと、先ほどのひとみさんは顧客心理をもう一度というか、まあ、学んだことなければ学んでみるといいと思います。いろんなタイプの方がいるんだなっていうのをまず知ることがスタートですね。で、それを知ってから、じゃあこういう人にはどうすればいいかなっていうふうに、なっていきます。で、2番目に出た S さんの場合は、もし伝え方、そのアピールの仕方とか伝え方が弱いのであれば、伝え方を学ぶ必要があるし、逆にヒアリングをきちんとできていない可能性もありますよね。来てくれたんだけどヒアリングがうまくできてないから注文に至らない場合は、聞き方が磨く必要があるので、つまりトータルで言うと会話術が鍵になるかもしれない、もしくは自分自身の振る舞いをもっと良くすると魅力的になるかもしれないので、その面では、まあ、マナー、愛されマナー術のところですね、この辺を学んでいくと、うまくいく可能性があります。はい。次はフォトグラファーの A さんです。顧客心理でね、印象を残すための顧客心理、早期を促すための顧客心理、どちらも気になります。この2つが分かれているのはなぜでしょう。印象に残るイコール早期を促すということではないですか。自分としては丁寧に感情に寄り添う、お客様の変化に気づくという対応を心がけているつもりですが、それは印象に残る早期を促すには該当しますか、ということです。ちょっとね、今回このリピート接客術の中でも顧客心理のところがちょっと分かりにくいんですけどね、これ分かれてるのはなぜかっていうと、分かれてるというか、まずそのお客様にリピートしていただく、戻ってきていただくための要素の 1,2,3,4,5 ってあって、4番はまずインパクトをきちんと残せるかですよね。薄い印象ね、印象がちょっとしか残せなかったりすると当然あっさり忘れられてしまうから、印象はしっかり残しましょうねっていうのが4番で、で5番目は思い出してもらいましょうねなんですね。で、印象が強ければ強いほどもちろん思い出してもらえるので、そういう意味ではそこは、重複します、重なってきます。ただ微妙に言うと、印象がどれだけ残ってもやっぱり人間忘れるものなので、結局はアフターフォローが必要になってくるよねっていうことなんですね。だからちょっとそこは分けてます。で、どちらも共通する顧客心理になっているんですけど、これは要は印象を残すためには、お客様が、目の前にいるこのお客様がどういう人なのかっていうのを把握する、理解することがまず大事だよってことですね。だから顧客心理ってついてます。で、思い出してもらうときに、アフターフォローするときに、メールする、 LINE する、ニュースレターを送る、メルマガを送るなどなどのときとかにも、顧客心理を知っておいた方がいいよねっていうことです。なのでここに顧客心理が、くっついています。で、自分としては丁寧に寄り添う、お客様の変化に気づくという対応を心がけている、まあ、これはすごく良いことですよね。それは印象に残る早期を促すにも該当しますか。該当すると言えばします。今言ったように、印象に残したり思い出してもらったりするために必要なものって、まずどういうタイプのお客様がいるのか、そして今目の前にいる、もしくは今何かを送ろうとしているお客様はどういう人なのかを知っておくと、印象に残しやすいです、思い出してもらいやすいです、という意味なんですね。だから丁寧に感情に寄り添うということ自体ももちろんそれは OK です。で、お客様の変化に気づくということも OK です。ただ目の前のお客様がどういう人なのかっていうのがきちんと理解できていないと、丁寧に寄り添っているつもりが、ちょっとしつこく感じるかもしれないですよね、その丁寧さが。例えばあっさりタイプのお客様であれば、丁寧に寄り添いすぎるとなんかしつこいなって思われる可能性がありますよね、みたいな感じで、結局やっぱり合わせなきゃいけないってことですよね。それからお客様の変化に気づく、まあこれは どんなお客様でもそうですね。で、変化もやっぱり、せっかちさんだったり、こうマイペースさんだったり、ちょっとおどおどしているタイプの方だったり、まあ、いろんなタイプの方がいるじゃないですか。で、それぞれに変化の大小も違うし、変化の仕方も違うから、お客様をとにかく知るって大事だよねっていうことですね。だから、フォトグラファー A さんの意見は決して間違ってはいないです。まあ、奥が意図しているところが違う部分もありますよということです。ありがとうございます。次は、今ここまで 1,2,3 に行きました。4人目、いつも素敵なメール拝見しております。6月11日のメルマガに質問に答えていただけるとありましたので勇気を振るい送らせていただきました。お客様の中で元々の友達や初回無料で行った方から値段を下げてできないかと言われることがあります。そんな時は仕事として責任を持って行っていること、皆様同じ金額で行っていることをお伝えしています。失礼にならないようにスマートに自分の価値をきちんと伝える言い方がありましたら教えていただけると嬉しいですということです。はい、スピリチュアルカウンセラーの Y さん、ありがとうございます。まあ、お友達をお客様にするとね、ちょっと値段もうちょっとこう安くしてほしい、お友達価格ってないのって言われるっていうのは結構ね、企業の世界ではあるあるなんですよね。それから初回無料でやったりすると、まあ、無料が当たり前スタートになってるので、どうしても通常の価格に上がってしまうことへの抵抗感って大きいので、まあ、よくある出来事ではありますね。だから、まあ、根本的に言うと、お友達はね、なんかモニターとしてちょっとテストに付き合っていただいたりとか、モニターに付き合っていただいたりとか、そういう時にはいいんですけど、まあ、有料でやったりとかすると、まあ、基本的に定価でのお客様になっていただくのはよっぽどこう相手に対する リスペクトのあるお友達じゃないと意外とハードルが高かったりしますね。で、初回無料っていうのも本当はやらない方がいいですね。最初に無料にしたらハードルが高くなるのは当たり前なので、できれば最初から定価で来ていただけるように努力すると良いと思います。で、仕事として責任を持って行っているっていうことと、みんな同じ金額で行っているっていうのを伝えること自体は悪くはないと思いますね。それはいいですね。で、失礼にならないようにっていうことですけど、多分これはだから伝え方の問題というか、伝え方を知りたいっていうことかな。まあ、伝えてること自体は別にいいかな。できれば普段どんな風に伝えているのかが分かると、どこに問題があるかが分かるので、ちょっとそれがね載ってないのでちょっと指摘しにくいんですよね。はい、分かりません。失礼にならないようにか。だから失礼にならないようにってことは多分表現だと思うんだよな。例えばがないと難しいけどな。だから、いや、Y さん、もしよかったら次の機会に、ちょっと今回何回もやり取りはできないですけど、次の機会に、例えばこんな感じでいつも言ってるんですけど、これって失礼ですかねっていうふうに質問していただく、トークとすると、ここの表現こういうふうに変えるともっと柔らかくなりますよとか、ここがちょっと失礼に伝わるかもしれませんよみたいにアドバイスができます。まあ、こんな感じで冒頭に言った通りですね、ご質問が結構ね、こうすごい大きな質問とか広い質問とか抽象的な質問だとね、言いようがないんですね。失礼にならない表現っていうのはあります、あるんですけれども、ここで今文章を作ろうとすると、なんだろうな、そのお客様がどういう人なのかとか、どういう関係性なのかとかにもよっても文章の作り方が変わってくるので、ちょっと一概に言えないんです。ただその仕事として責任を持って行っているっていうこと自体を言うのは悪くないです。皆様にもこの金額で受けていただいているっていうことを言うのも悪くないです。だからその多分伝え方ですね。はい、ごめんなさいね、ちょっとねこれアドバイスしたいんですけど、まあちょっとその伝え方はもう無限にあるので、無限の中からちょっとピックアップできないっていうのがあるので、まあ今後ね同じようなチャンスがあったら、もしくはメルマガで質問とか送っていただくと必ずピックアップできるっていうお約束はできないんですけれども、メルマガの中で回答できることもあるので、もしよかったらまた送ってください。はい、次に行きますね。 カウンセラー起業準備中の A さんです。接客は大事なのに大事にされない感想と質問。ビジネスの場合は売上やリピート率などレベル判断する客観的指標がある、なんだかなんだかなって、これあれか、僕が書いてたやつか。この文章はとても深くとても深くです。興味深いですかな。私も後輩に仕事をしている時に苦労しました。接客サービスは正解がなく、受ける側の気持ちによって満足度が変わります。まあそうですね、自分がお客様に選ばれて、なおかつもっと喜んでくださる付加価値を、つける、そしてリピートしていただくために先輩たちの真似から入ればいいですか。先輩たちって誰お客様、自分がお客様に選ばれて、なおかつもっと喜んでくださる付加価値をつける。はい、A さんも、質問が抽象的なのでごめんなさい、ちょっとわからないです。質問の意図がちょっとごめんなさい、わからないです。先輩って誰だろう。その先輩がちゃんとできてる人だったら真似から入るのはいいし、先輩ができてなければ真似しない方がいいので、何を知りたいんだろう。何を知りたいのかな。ごめんね、A さん。わかんないや。リピートしていただくためにはリピート接客術を学んでください。はい、あえて言うならば、 A さんはリピート接客術の中で言うと、会話術の中のさらに伝え方を学ばれるといいと思います。伝え方の中には、具体的に相手が受け取りやすい表現で伝えるっていうのがあるんですね。そういう技術というか手順が、そこを反映するとこの質問が分かりやすくなると思います。ちなみに1個前のスピリチュアルカウンセラー Y さんの場合もそうです。伝え方のコツとしては、これこれこういう時どうすればいいですかに対して、それが抽象的な場合は、例えば、こういうケースってあるんですけどどう思いますかとか、例えばこういうふうな伝え方を私はしているんですけどあなたはどう思いますか、だと伝わるじゃないですか、相手に。だからスピリチュアルカウンセラー Y さんも、カウンセラー起業準備中の A さんも、会話術を学ぶと、いろんな方から良いアドバイスをもらえるようになると思います。はい、次です。お教室主催の A さんです。お客様に信頼される最強の技術、もう品質知識がいいだけではダメ。これも僕が書いた部分ですね。あなたがいいと言われる人だけが生き残る時代になってきていました。これはすごく感じます。私自身もそうだから。ですから選んでいただける人になりたいです。お仕事上での一番の悩みは、お客様のニーズをうまく引き出せない。ニーズを引き出して解決策を形にしていくのが苦手。ということですね。いつも、なるほどと思うメルマガありがとうございます。奥様はどんな時も温かく丁寧なメルマガやご対応です。人として余裕があるし、とても素敵だと尊敬しています。身に余る、お言葉ありがとうございます。 A さん、お客様のニーズをうまく引き出せないっていうのと、ニーズを引き出して解決策を形にしていくのが苦手ってことですけど、まあ A さんの場合も会話術でしょうね、きっとね。これも聞き方と伝え方なんで、完全に、これなんか質問というよりも、こうですってことなので、 A さんは多分会話術を学んでいくことで、もっともっとニーズ引き出せるようになって、もっともっと引き出したニーズに対して解決策を伝えていくのができるようになると思います。はい、結構ね、今ちょっと途中なんですけど、いろんな方の話を聞いてると、顧客心理に興味ある人がもうダントツで今回多いんですよ。ダントツで多くて、実際顧客心理を知れば知るほど、いろんなパターンのお客様に対応できるようになるので、それ自体は正解なんですね。で、ただそれって顧客心理ってあくまでも土台になるんですよ。で、この土台の部分が揺らいでしまうと、当然うまく対応できないんですけど、今の A さんとかもそうだし、その前に出た方もそうなんですけど、比較的その伝え方と聞き方、ここが課題がある方がもしかしたら多いのかなって思いました。冒頭でも言った通り、結構抽象的な質問が多いんですけど、それってつまり多分普段も伝え方の中で相手に伝わりにくいアドバイスしてたりとか、伝わりにくい質問の仕方してたりとか、してる可能性がありますね。文章を読んでてすごく感じました。はい、 じゃあもう一人ぐらい行って、1本目終わろうかな。はい、時間がない中でのスタッフ間での情報伝達に悩んでいます。簡単な報告などは大丈夫ですが、複雑な状況を説明することも多く、その場合うまくまとめて話せないことも多いです。短い時間の中での接客になります。あ、このホテルマン T さんという方ですね。 T さんがそうってことですね。で、会話も最低限だけになることも多く、その中でもお客様にもう一歩踏み込んで喜んでもらう方法はありますか。はい、 T さんありがとうございます。ポイントは2つか。スタッフ間での情報伝達と、あと短い時間での接客の話ですね。この T さんもやっぱり同じなんですよね。でもここは質問じゃないからいいのかな。簡単な報告などは大丈夫ですが、複雑な状況を説明することも多く、うまく話す、まとめて話せない。まあ、T さんもこれって多分伝え方をもっと磨くといいってことですよね。要は伝え方っていうのは、短時間でスパンと相手が受け取りやすいことを伝える。で、その後に補足を、分かりやすい補足を加えていくっていう手順になっていくんですよね。なので、伝える時間が短ければ短いほどスパンと結論を言えるようになっていく必要があるんですよね。あとはさっきから何回も言ってますけど、例えばっていうのをきちんと添えて、相手が1回で理解できるかどうか、っていうのがポイントになりますよね。で、これは短い時間の中での接客も同じだと思います。お客様と数十秒しかこう会話するチャンスがなければ、1回できちんと伝えられるかどうかっていうのと、あとはあと伝え方の中で言うと、伝える魅力的に表現できるかとかですよね。例えばね、僕がパークハイアットに行った時に、ルームサービスに行った時にですね、パークハイアットって高層ビルなので、夜お客様がチェックインすると夜景が綺麗なんですよね。で、その時にお料理を、例えば窓側の方にルームサービスで頼まれたお料理を持っていきますよってなった時に、お料理どちらに設置しましょうかと、トロリーっていうタイヤのついたテーブルがあるんですけどね、トロリーどちらにセッティングしましょうかって聞くんじゃなくって、一発でも窓側の方に行って、今日すごく空気きれいで夜景が綺麗に見えますので、もしよろしければこのテーブルの、ごめんなさい、窓側の方にテーブルをセッティングして夜景を見ながら召し上がりませんかって言ったら、おお、そうだね、いいねってなるじゃないですか。もうこれ言うのって多分5秒6秒なんですねっていう感じで、なんか自分の中のキラーワードっていうのをいくつか用意しておくといいと思います。それが一番かな。はい。で、その中でもお客様にもう一歩踏み込んで喜んでもらう方法ってことですけど、今言ったやつですね、キラーワードですね。なんかあとはその今の夜景が見える窓側の席のところに、でお料理召し上がりませんかっていう時に、テレビがついてたりしたら、そのテレビの向きを変えて、お客様が椅子に座った時にテレビが見やすいように角度を変えてあげるとか、そういう、まあ、なんか小技がいろいろあったんですけど、まあ、そういう、キラーワードだったりとか、キラーアクションだったりとかっていうのをいっぱい用意しておく。で、自分だけで浮かばなければ、いろんな人に話を聞いて、みんなどんなことやってるとか、いうのも意見交換をしていくっていうふうにやっていくと良いと思います。そうすると短時間で喜んでもらえることができます。はい。そんな感じかな。はい。ちょっと長くなったので、一旦ここで1本目を区切ろうと思います。ちょっと人によってはね、いただいたご質問が抽象的だったので、ちょっとアドバイスができない方がいらっしゃいました。ごめんなさい。まあ、やろうと思えばできないことはないかもしれないけど、かなり、このいただいた質問の中で読み取ることが非常に難しいものに対して、なんとなくの推測でアドバイスしてもすっとんきょうになってしまうかもしれないので、それに対するアドバイスというよりも、ここまでは皆さんに比較的共通しているのは、例えばこうですよ、具体的にはこうですよっていうものを相手に添えて質問すると、一発で相手に意図が伝わります。そこが抜けている方が非常に多いなっていう、印象が残りました。そんな感じかな。はい、ということで、まず1本目の音声をここで終えたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴じゃないか、ご聴取なのかな。聞いてくださってありがとうございました。奥武史でした。